他の女なんてその辺の石ころっす。
ああ
本当はすぐお祝いしたかったんすけど、自分も旅行行ってて。
そう
ってことで中に入らせてもらうっしょ。
ちゃちゃちゃちゃ、
はあ、やってない。わ、
水原に聞こえた。
嘘でしょ。ホテルっすよね。開放的な夏の高原、21と20歳の男女が温泉入ってご飯も食べて同じ部屋で一泊。浴衣は来ましたか。ってことはその下は下着っすよね。
まあそうなんじゃない。
自分引いてるっす。
この子は何か勘違いをしている。
撮影でそれどころじゃなかったし、大体水原にはそんな気みじんも、っていうかマジざけんな。その後ルカちゃんどんだけ大変だったか。
それなら自分も単行本2つできたんでおあいこっす。
どこがおあいこなんだよ。
既成事実ができてしまえばさすがの彼女さんも諦めると思ったんすけど。
人の人生をリモートで勝手に動かすな。
でも進展はあったんすよね。
え、
おー、師匠絵文字みたいっす。よかったっす。じゃなきゃ何のための旅行かわかんないっす。
撮影のためだろ。
でもこうなってくると相当難しいっす。心理学的にもお泊まりして何もなしは友達止まりのケースが多いですし、水原さんの慎み深さはもはやめんどくさいの息っす。
ねえちょっと、ひそひそがやばいんだけど。
水原さん、
水原、
他の人も住んでるって分かってる？だいたい近所迷惑って言い出したのはミニちゃんでしょ。
ごめんなさい。
ところでインフルは良くなったわけ？
ああ楽勝っす。ゴブリン倒すくらいの感じっす。映画のことで少し話してただけっす。
何か問題？
いや全然、超会長っす。
ならいいけど。そうだ、上映当日は板橋の映画館よね。私おばあちゃん連れて直接行くから。
うん、もう支援者には告知してあるし、あとは返礼品とチケットを送るだけ。
そう、よろしく。
おでもこんな感じで何気ない会話してると仲間って感じがして、やっぱり悪くねえな。
コッホン、
お、
じっと、
うわ、ルカちゃん、どうしてここに。
ちょっと近くを通りかかったので。
やば、この状況完全に。
カズヤ君は女の子に囲まれないと生きていけないんですか。
このルート、
違うんす彼女さん、これは仲間外れとかではなく、たまたま。
そうよルカちゃん、偶然。
どうぞご自由に、私別に気にしてませんから。楽しいお話続けてください。
え、
千鶴さんはただのレンタル彼女だし、八重森さんはただのお隣さん。うちの彼氏も可愛いお仲間に囲まれてさぞ幸せでしょうね、カズヤ。
ルカちゃん、
なあ、カズヤの彼女は私ですし、カズヤが楽しんでるならそれでいいかななんて。お、とはいえこんなところでの立ち話も近所迷惑ですし、お二人ともお部屋に戻られたらいかがですか。じゃあ行こうか、カズヤ。暑いし一緒にシャワーでも浴びましょう。
暑いな。よ
し、水原さん拭かないでください。
なんでよ。
水原さんも呼ばいの一つでも仕掛けるっす。
だからなんでよ。呼び方なんて人それぞれでしょ。恋人なんだから当然じゃない。
そうすけど、
私洗濯してたんだった。
水原さんは物理ダメージ通らないタイプのラスボスっす。
はあ、まったく何勘違いしてるんだろう。みんなしてただの呼び名で意味ありげに大ごとにして、別に普通じゃん。普通。カズヤ。
は？何今の、バカじゃないの。
カズヤー。
シャシャ、何やってんの。
おい、いた。おはよう。
おはよう。
お久しぶりね、カズヤく
ん。お元気そうで何よりです。
ごめん、下見があるって言ったらどうしても行くって聞かなくて。
いや、当日ぶっつけでも不安だし、むしろ助かるよ。
嬉しいわ。今日は楽しみで仕方なかったの。
二人の時間を邪魔しちゃうのは悪いけど。
どうでしょう。水原、今日も可愛いな。
はよ、水。
祖母を献身的に介護する孫、最高に絵になるぜ。
何、行かないの。
え、ああ、今行く。
わあ、ここがスクリーン。
全200席、当館で3番目に大きいスクリーンになります。
当日はこっちに支援してくれたお客さんたちがずらーっと入って、さゆりさんにはここで車椅子のままで千鶴さんと2人並んで見られるように椅子を用意してもらう予定です。
そう、助かるわ。
今日はまだ流せませんが、今絶賛編集中なので当日までには必ず。
おばあちゃん。
だってすごいわよ、200人よ。あの大きなスクリーンにあなたが映って一斉にあなたを見るのよ。
だって映画ってそういうものでしょ。
冷めた子ね。でも本当に楽しみね。千鶴の晴れ姿一体どんな風に映るのかしら。
え、あ、
ちょっとおばあちゃん。
え、あら、やだ。
これハンカチ。
なんだかもうスクリーンに千鶴がいた気がして。
え、
不思議ね。まだ見てないのに。
大げさよ。私トイレ行ってくる。
おお。
ありがとうね、和也君。あなたがいなければ私は千鶴の映画を見られなかった。心からお礼を申し上げるわ。あなたに出会えて私と千鶴は本当に幸せ者ね。
さゆりさん、俺たちはずっとこの人に嘘を。
今度ちゃんとお返ししなきゃ。
あ、いえ、とんでもない。
何言ってるの、悪いわよ。あの子にもたっぷりお礼するように言っとくわ。
水原のそばにいられるだけで俺は。千鶴さんは俺にとってはいつまでも高嶺の花です。
え、
なんで俺みたいな奴のそばにいてくれるのか、付き合ってくれるのか、いまだにわからなくて、明日愛想つかされても全然変じゃないって思うんです。
カズヤ君、そんなことないわよ。ぴったりよ。
そうですかね。 でも最近はそれでもいいかもって思って。
え？
千鶴さんは俺から見たら天才で、その上日々めちゃくちゃ頑張ってて、そんな彼女の夢を一緒に見るうちに、俺自身こんなに何かをやり遂げたいと思ったのは初めてで、あの子が幸せになれなきゃこの世は嘘だって思うから、たとえ恋人で亡くなっても一生支えていきたい。俺にとって彼女はそんな人です。
もう一回言って。
え？
録音し忘れたわ。
いやいやいやいや、そろそろ行きましょうか。ちょっと俺もトイレ。
ここで休みましょう。
千鶴。
あ？
あなたに聞きたいことがあるの。
え、何を聞きたいことって？改まって。
千鶴、あなた夢を見続けることに苦しんではいない？
え？
私たちのためにと義務感を抱いて無理をしてはいない？
もう夢は叶うだなんて言わないでよ。
何よ、そんなこと？それなら平気よ。そりゃ辛いこともたくさんあるけど、私夢を見るのは好きよ、きっとこれからも。やっぱりコーヒー手伝ってくる。
どうして女優になれるだなんて、私は反対です。あんな無責任に応援して。
いいじゃない、愛してるぞさゆり。
私は嫌いです。
俺は千鶴を応援する。夢は叶う。
それももう聞き飽きました。女優業は卑怯博打、望んで叶う甘い世界じゃ、
じゃあ夢は叶わんのか？
え、それは叶うこともあるけど、それとこれとは。
叶う叶わないは問題ではない。夢が叶うこともある。そのわずかばかりの希望が辛く厳しい現実を生き抜く灯台になる。ならばせめて夢は叶うと言い続ける人間がそばに一人くらいいてもいいじゃないか。
勝人さん。
でもな、さゆり、もし俺が先に死んだら千鶴に聞いてほしいことがある。
え？
夢を見ることに苦しんではいないか？俺の応援が重荷になどなってはいないか？千鶴の苦しむ顔など一秒だって見たくはない。
私の負けね、勝人さん。千鶴は私が思っているよりずっと強かった。現実に屈さず夢を見ることを楽しめる、そんな子に育った。見てる？勝人さん、あの子今度映画に出ますよ。スクリーンいっぱいにあの子の顔が映り、大好きな演技をのびのびとし、大勢のお客さんに囲まれ、きっと拍手を受けるんです。いつもの照れた笑顔を浮かべ、お客さんに会釈をする。なんだかこちらまで気恥ずかしいですね。ねえ、まるで立派な女優さんみたいでしょ。あなたのやったことは間違いじゃなかった。ねえ、見てる？見てる？勝人さん。
はあ、俺はまた恥ずかしいことを。でも下見も滞りなく終わった。編集もあと少しで完成だって言ってたし、見せれるんだ本当に。ん？え？水原？待ってたの？水原がどうしてここに？俺のこと待ち伏せ？
おばあちゃん喜んでた。
え？ああ、何より。
だから、ありがとう。もう一回言いたくて。先、コーヒー買ってるから。
え、ねえ、ちょっと！これ救急車のやつ？
え、大丈夫？家族とかは、近くにいないの？
誰か探してきなよ。
どなたか家族の方。
とにかく早く救急車呼んだ方がよくない？ 何が起きたか分かんないし。大丈夫ですか？聞こえますか？
昼間も元気だったし、前回みたいにケロッと。
ダメだって。こうなってしまってはもう回復は厳しいって。今夜が山かもって。先生が今日もかなり無理してたみたい。
ダメ、今夜が山。ばあちゃんがいなくなる。さゆりばあちゃんが。そんな冗談だろ。水原、その俺なんて言ったらいいか。
悪かったわね。あなたに映画まで作ってもらったのに見せられそうにない。あなたには感謝してるの。おかげで最後までおばあちゃんのためにやれることはやった。そう思える。歯がゆさがないと言ったら嘘になるけど。
何を。
後悔はない。
何を言ってんだよこいつ。この状況で後悔がないやつなんているわけねえだろ。じゃああの顔はなんだよ。あの顔は。水原はばあちゃんのことが大好きで、だから俺の嘘にも付き合ってくれて、この世でたった一人の肉親で、本当は気が狂いそうなほど寂しくて辛くて悔しくて。映画のこともそうだ。この日のために水原は廉価のして節約して、ボロアパート住んで、演技の練習して、毎日毎日毎日毎日頑張って、なのになんで、なんでそんなに強がれるんだよ。
それに今回のことは無駄じゃないって思ってるの。クラファンも勉強になったし、主演作は今後の名刺代わりにもなる。それに結構楽しかったんだ。みんなで一緒に映画を手作りなんて、なんだか文化祭みたいで。まあでも神様はやっぱり意地悪ね。
できただろうか。俺が本物の彼氏ならこの背中を抱きしめることも。バッ、何考えてんだ俺。水原の方が絶対辛いのに俺が泣くなんて会うか。
じゃあ私行くわね。
ああ。さゆりばあちゃん、意識は？
え、ああ、わからない。先生が言うには声は聞こえてるらしいけど反応はない。
いいのか、言わなくていいのか、俺たちのこと。
え、
本物の恋人じゃないって本当に。
はあ、その話は済んだはずでしょ。この後に及んで悲しませるつもり。
水原は。
え、
水原は引きずらないのか。あの時からずっと考えてたんだ。ばあちゃん悲しませないようにって嘘貫き通して本当にそれでいいのかって。最後の最後、たった一人の肉親にまで強がって嘘つき続けたって、本当に水原に罪悪感は残らないのかって。
とそんなこと、さゆりばあちゃんも望んでない。ばあちゃんの命に1ミリの未練も残さないって本当に言えるか？
今さら何よ。あなただって納得してたでしょ。
でも、もう言えないかもしれないんだ。もう。
かも。あなたを恨んで死ぬかも。
構わない。水原の気持ち最優先で言ってほしい。
馬鹿げてる。とても賢いとは思えないわ。悲しい真実なんて私は嫌いよ。
これでよかったんだろうか。悲しませて何になる。それはもっともだ。本当のことを話してもさゆりばあちゃんが恨んだりしないことは水原も分かってる。でもさっきの言葉も何よりの罪悪感の証だろ。だとしたらこのまま水原が強がって本当のことを言えないまま後々後悔することがあったら、それこそ誰のためにもなってない。さゆりばあちゃんだってきっと分かってくれる。誰に気遣う必要もない。今水原は水原の幸せのことだけ考えるべきだ。何しろ俺にはもうできることが何もない。水原のためにできることが何も。まだある。
毎晩君の声